ガラテヤ人たちはかつて奴隷でした。彼らを捕らえていたのは二つあります。一つは本来は神でない神々。ガラテヤ書の4章でそのことが指摘されました。私たちもそのことを以前学びました。神ではない神々。まあ、彼らはかつてこの地上を支配しているのは四つの力だと信じていました。火、水、風、土。それらの四要素が世界のすべてを支配している。だから、それらが支配している天体の動きに合わせて、自分たちの生活も、合わせていました。星の動きに自分を合わせる。何月何日だから、今日はこうやって生きようとか。まあ、そのようなものの奴隷でした。そんな彼らを主イエスが解放し、自由にしてくれました。ところが、ガラテヤ人たちは、キリストによって自由にされていながらも、昔の奴隷状態に戻りかけていました。まあ、そのことをパウロはガラテヤの4章で指摘して、どうして昔の奴隷に戻ろうとするのかと注意を促しています。ガラテヤ人たちはかつて2つのものの奴隷でしたというのは間違いですね。1つのものの奴隷。つまりそれは、神でない神々の奴隷でした。そして彼らはそこに戻りかけていた。もう一つの奴隷にする力の脅威が訪れました。それが律法主義です。新しい奴隷にする力が現れていた。まあ、ガラテヤ教会においてはこの脅威の方が強かった。信仰生活には戦いの側面があります。それは自由にされた私たちを再び奴隷にしようとする力との戦いです。私たちに、自由にされた私たちにもう一度奴隷の首輝を課そうとする力との戦いがあります。キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですから私たちはしっかり立って、またと奴隷の首輝を負わせられないように戦う必要があります。戦うために敵を知ることは大切です。そこで今朝は特に、このガラティアシリーズの中心テーマの一つでもある律法主義をもう一度再確認しようと思います。律法主義とは何か。私たちは何を気をつけなければならないのか。まず第一に確認したいことは、律法と律法主義は違います。律法と律法主義は違います。律法とは、神様が愛する子、イスラエルにくださった恵みの賜物でした。律法とは恵みの賜物です。律法には、神の子になるための基準は書かれてありません。そうではなくて、恵みによって選ばれた、神のことをされた者が、生きる基準が書いてあります。律法は、神の民の外にいる者が、神の民になるために、飛び越えなければならないハードルではありません。律法はハードルではありません。そうではなくて、律法は、すでに神の民とされた者が、神と共に生きる。その生活から飛び出してしまわないように、あるガードレールです。すでに神の民にされた者の生活指針です。ですから律法の内容は、 神と共に歩く歩き方でした。律法とは神と共に歩く歩き方の教えです。また、罪を犯したときに、どうやって神様と仲直りすればよいかが書いてあります。ですから、律法はユダヤ人にとっては、神様の恵みと選びの印でした。それは現在でもそうです。世界中に1300万人ユダヤ人がいると言われていますが、彼らにとっても律法は何ですかと聞けば、それはヤーウェなる神の恵みと選びの印だと、誇り高い気持ちで答えるでしょう。主イエスも律法を否定されたことはありません。主イエスが否定されたのは律法主義です。マタイの福音書の5章17節。マタイの福音書の5章17節。主イエスの言葉にこのようなところがあります。私が来たのは、律法や預言者を廃棄するためだと思ってはなりません。廃棄するためにではなく、成就するために来たのです。イエス様は決して律法を否定していません。捨てるなんてとんでもない。そうではなくて、律法を成就するために来たんだ。しかし、福音書の中には、主イエスが、律法の専門家である律法学者や、パリサイ人たちと対立したことが何度も出てきます。主イエスは厳しく彼らを責めることもありました。律法を肯定するイエス様が、律法を成就される主イエスが、どうして律法の専門家たちと対立されたのでしょうか。それは彼らが大事にしていたのが律法ではなくて律法主義だったからです。主イエスは律法に忠実でした。誰よりも忠実なお方でした。その律法への忠実さは、律法をイスラエルに与えられた父なる神に対して忠実である、そこから湧き出てくる忠実さでした。それゆえに律法の中心が何かをしっかりと掴んでおられました。律法と律法主義の違いの一つは、律法の中の戒めについての優先順位がはっきりしているかいないかです。律法と律法主義の違いの一つは、律法の中の戒めについての優先順位がはっきりしているかしていないかです。主イエスは律法の中にある戒めの優先順位がはっきりしていました。それは、主イエスが天の父の御心をよくご存知だったことの裏返しです。律法の心を知っておられました。主イエスはある時、律法の専門家からこう尋ねられます。これはマタイの福音書の22章、マタイの福音書の22章にある記事ですが、彼らのうちの一人の律法の専門家が、イエスを試そうとして尋ねた。先生、律法の中で大切な戒めはどれですか？律法にはたくさんの戒めがあるんです。何百という戒めがあります。その戒めの中で大切な戒めはどれですか？そこでイエスは彼に言われた。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めもそれと同じように大切です。律法全体と預言者とが この二つの戒めにかかっているのです。主イエスの律法の戒めの優先順位、その第一位は愛でした。神と人を愛することを差し置いて、いかなる戒めも意味をなさないとなさいました。主イエスは父なる神を愛していました。そして父が与えてくださった律法を愛していました。律法の中心である愛を一番大切なこととして、他の戒めをその下に置かれました。それゆえに主イエスは時に清めの戒めを超えて病んだ人に手を置いて癒されました。時に安息日に働いてはならないという戒めを超えて癒しを行われました。時に神様を礼拝することを後回しにしていいよ、あなたが友達と仲直りするためだったら、そう教えられました。天の父を愛し、天の父が与えてくださった律法を愛する主イエスの生き方と教えが、律法の優先順位は愛であることをはっきりと表していました。律法主義者であった律法学者とパリサイ人たちは怒り狂いました。彼らの目に主イエスは戒めを破りまくる異端者にしか見えなかったからです。安息日は破る。清めの戒めは破る。罪人たちと食事はする。ついには礼拝さえ後回しにしていいという。主イエスに対して暗い怒りの火をくすぶらせて、やがてその火は燃え盛り、殺意へと変わります。主イエスは律法を愛したゆえに、律法の専門家たちの殺意を燃え上がらせてしまいます。愛を第一優先とする父の御心に従ったゆえに、主イエスは律法主義者たちに殺されました。律法とは神の民が神と共に歩く歩き方の教えです。律法で一番大切なことは、神と人を愛することです。その他の戒めは、愛の下に置かれます。律法は良いものです。そして律法には優先順位がはっきりとあります。そのことをイエス様は教えてくださっています。まず確認したかったのは、律法は良いものである。律法と律法主義は違うということです。では、律法主義とは何でしょうか。先ほども少し触れましたが、律法主義とは優先順位が狂っていることです。愛を第一にしないことです。律法主義の問題は、律法自体に関わっていることではなくて、律法の戒めの優先順位が狂っていることです。神と人への愛と同じ高さに全ての戒めを置く。そして守ること自体を大切にすることが律法主義です。主イエスが生きられた当時、モーセの十戒をさらに、365の禁止と248のするべきことに分けて、具体的な規則を作っていたそうです。365の禁止。覚えるだけでも大変だと思います。248のすべきこと。 規則、チェックリストがあったんです。さらにそこに、人々の言い伝え、過去の言い伝えが加わりました。ですから、きっとですね、規則は1000を超えていたはずです。まあ、規則の中には、安息日に仕事はしてはいけない。の中の一つは、4キロ以上歩いてはならないという禁止です。だからまあ 3.9 キロまで大丈夫です。ギリギリ大丈夫。まあこの4キロ以上動くと仕事になるからダメだって言われたら、私自身がもう、罪人として指摘されるわけですが、今日20キロぐらい走ってきましたから。お湯を冷ますのは良いが、冷たい水を沸かしてはいけないという禁止もあります。だから、まあ、安息日の始まる前にお湯が沸いといて、それが冷めていくのはいいんだけど、再沸騰させちゃダメだよとかですね。まあ、本当に細々とした規則がありました。立法主義者は、この1000を超える戒め、チェックリストによって生きていました。まずは自分がそれらを守れているかどうかが一番の力を注ぐところです。チェックリストを守ることが人生ですね。有名な主イエスの例え話に良きサマリア人という物語があります。あの物語においても立法主義者たちの間違いと滑稽さが現れています。良きサマリア人という例えには、強盗に襲われて、人があまり通らない山道で、半死半生になった人が倒れています。そのそばを神様にお仕えする祭司が通りがかりますが、助けようとはせずに、倒れている人の道の反対側を通り過ぎていきます。次にレビ人という祭司の補佐役が通りがかりますが、祭司と同じように助けようとはせずに、倒れている人とは反対の側を通り過ぎていきます。彼らがなぜ道の反対側を通っていったか、それは、戒めの中に死体に触れると汚れを受けるという戒めがあるからです。彼らは汚れを受けまいとして道の反対側を通っていきました。神殿で礼拝を捧げる祭司が汚れを受ければ、もちろん神殿に入ることは許されず、神にお仕えすることができません。聖なる務めに支障が出ます。汚れを受けることは何としても避けねばなりません。しかし、道の向こう側で倒れて動かない人が死んでいるのか生きているのかは近づいていって声をかけるまでは息をしているかどうかそれは触ってみないとわからないことです。もしかして生きていれば命を救う可能性がありますが、ところが祭司とレビ人はその可能性を汚れを受けてはいけないという正しい理由によって踏みつぶして道の反対側を通っていってしまいます。立法主義の典型的な行動です。一番大事な愛を一番大事なものとして行動せずに、その次にそのもっと下にある立法に確かにある戒めを持ち出してきて、そちらを優先して愛を踏みつぶしていく。私もこの過ちを犯したことがあります。なぜか忘れられないその一つの例は、私は昔神戸の進学校で、もう学んでいたことがあったんです。進学生と呼ばれる身分で、週末には大阪の方の教会へ奉仕をさせていただきに通っていました。その大阪の教会は隣町にも伝道所を持っていて、ある時その伝道所で前夜式が営まれることになって、この奉仕教会の先生から坂原君はパイプ椅子を20脚運んでほしいと言われて、 軽トラにパイプ椅子を積んで伝道所へ向かっていました。車を走らせていると対向車線で路肩に車を寄せて、車のそばで困っている高齢者の方が目に入りました。ああ、車が故障して困ってるんだなとすぐ分かりました。一瞬止まって助けに行こうかなと思ったんです。でも僕がこの椅子を届けないと前夜式が始まらないから、いや僕はやっぱ椅子届ける方が大事やわ。難しいですね。どちらが良かったかわからないです。ただ私がよく思い出すんです。なぜか、何か自分の中で責めがあるのかもしれません。まだ止まれなかったです。まあ後で考えてみると、本当に仕事優先のためだけだったのかな。その奉仕をさせてもらっている教会の先生に嫌われたくないとかね、なんだかんだいろんなちょっとこう弱さみたいなものがあったんじゃないかなとかも思うことがありましたが、しかしまあ私は立法に忠実ではなかったですね。その時そこでやはり私を必要とした人があったんだったら止まってもよかったんじゃないかとよく思い出します。立法主義っていうのは優先順位が狂っています。一番大事な愛よりも他の戒めを持ち出してきて愛を踏み潰すことですね。そして立法主義に捉えられていくと負の連鎖が始まります。まずこの立法主義にですね、強く捕まえられ続けると監視というのが生まれてきます。ある人がある人、他の人をこうずっと見てるわけですね。当時の立法学者たちは1000を超える規則を守ることを生きがいとしました。大変な努力をしました。今でもですね、きっといらっしゃるんですけど、ユダヤ教の中で非常に敬虔で熱心な、グループはこの街でですね、顔を上げて歩かない。顔を上げてもしそこに綺麗な女の人が目に入ってきたら、こうよこしまなことを思ってしまうからって、ずっとうつむいて歩いてそこら中で頭ぶつけるそうですと思いますね。いや、拭くのがまあ私たちの感覚ですけども、まあ、私は別にその人たちの経験さ、熱心さがどうというわけではなくて、どれほど熱心に、どれほど情熱を傾けて、それ違ってるぐらいなんだっていうぐらい規則を守ることに一生懸命だった、まあ、他人がどうなろうともです。それぐらい一生懸命になっちゃう。そしてこの規則を守ることへの厳しさ、自分に向けている厳しさは当然他人にも向かっていきます。千の戒めを精一杯努力して守っている立法主義者の目は監視者の目になります。立法主義者として高みに登れば登るほど下々の者たちの違反が目について仕方がないです。そして立法を振りかざして人々を断罪して回ります。私はこれだけ頑張ってやっていること、人がやっていないとどうしてしないんだ。でそこでもって立法の権威で責められたら、立法を知らない人々は本当に恐れたと思います。立法の精神を理解せずに、立法の優先順位も狂ったまま、立法の戒め、規則一つ一つを守ることばかりに心を奪われた者は監視者となっていきます。そして監視者が生まれると監視される者は同時に生まれていきます。私たちはもうそのようなものが発生しないようにと祈る わけですが、そういう教会がないわけではないらしいです。ある教会は牧師が、牧師夫人が、信仰歴の長い人が監視者になって、チェックリストのバインダーを持って、集会の出席率から始まってですね、点数つけていく。あるグループはもう服装までですよ、髪型もですよ、わーっと始まっていきます。これをされるとですね、さらにこの負の連鎖が生まれていくんですが、監視者がいて監視されるものが生まれると、今度監視されるものもいろいろし始めるんです。一つは装い始めます。何なんでしょうね、まあ、教会に行くときは減点されないようにピチッとしていこうとかですね、で家帰ってきたら、ああほっとしたって、 どっちにいる方が平安なのかみたいなことになって、つまりこう減点されないようにしようとするんです。でもそんなずっとやれないから装うんですね。監視者の目の前にいるときはっていうふうになってしまう。さらに恐ろしいことは、装いだけではなくて、立法主義の恐ろしいことは、監視者の目を気にしていい点数がつけられることだけを気にし始めると、まあ、ある程度それに順応なさる方もいらっしゃいます。それはそれでですね、違う問題を生み出します。つまり自分で考えることをやめていきます。今自分がすべきことは何だろうとは考えなくなります。何でもかんでもこれでいいですか、私がやってること合格ですか、監視者にお伺いを立てるようになります。チェックリストに照らし合わせて自分がやろうとしていることは丸か×かどちらかしかないです。このはっきりしていることがまたこの少し魅力があるんですよね。人生はもっといろんな色に満ちてて悩むしかないと思うんですが、白黒つけてほしい人にはちょっと何か魅力のあるところでもありますね。白黒つけてくれますか。あ、いいです。ダメです。立法主義の恐ろしいところは、監視者の目にどう映るかばかり考えて自分で考えることをやめてしまうことです。自分で考えることをやめるのがなぜ怖いか、それは愛の土台である主体性が破壊されていくからです。愛することができなくなっていきます。愛はどこまでも自らです。先ほどイエス様の教えの中で、礼拝に行く前に兄弟と仲直りをしなさいという教えがありました。実際にそんな状況が人生に一度や二度あるかもしれません。日曜日の朝に突然思い出す、あの人に、まあ、例えばお金借りてたなと思い出した、今から返しに行ったら礼拝に遅れるかもしれない。でここですね、分かれ目が。監視者が存在する教会だと絶対にもう考える余地なく礼拝出席、時間厳守です。けれどその、まあ、お金借りてた人との関係が回復するんだったら迷うべきですね。迷った上でどちらもいいと思います。でもある時には礼拝に遅れてでもこっちに行くっていう決断があってもいいんです。そしてそれが本当に立法を成就する時がある。昔ある宣教師の方にこんな話を聞きました。随分、戦後来られていた宣教師ですが、あるクリスチャンの宣伝にこう尋ねられたそうです。60年代ぐらいですか、この質問。先生、ミニスカートどう思いますか。流行った時期があったそうです。それに対して宣教師の先生はこう答えた。うん、私はね、ミニスカートの話するために日本に来たんじゃないんだよ。主イエスを伝えるために来たんだ、と答えた。その話を思い出していました。 きっとね、その青年は、丸か罰か言ってください。罰ですよね、と。あれは足出しすぎですよね、とか言って。白黒つけてほしかった。けれど、宣教師の答えは、私はイエスを伝えに来たんだ。そこから今朝のテキスト、また説教の目想によって考えると、きっと宣教師は心の中で、真にキリストを知るならば、愛を基準にして自分で考えられるようになるだろうという含みがあったんではないか。今私はそう思っています。立法主義は監視者を生み出し、監視される者は時に外見だけを装い、時に考えることをやめてしまいます。もう一つだけ、負の連鎖として立法主義は錯覚をも生み出していきます。つまりですね、監視者の自分への OK が信仰の OK になってしまう。神様を愛すること、人を愛することがどうなっているか実際は関係なしに、そのリーダーが OK くれた私は信仰者として OK なんだ、私が OK なんだという錯覚が起こってしまう。およそ人が集まるところでは、その集まりのリーダーの承認すること、承認しないことというのは影響力を持っています。リーダーに認められることは、その集まりにおいて自分の地位を上げます。しかし、この人の集まりにおいて働く力のゲームを教会に許し、そこに立法主義が混ぜ合わされば、もうカルトの一歩手前です。本当に危ないと思います。これが立法主義です。立法主義は優先順位が狂っています。立法主義は負の連鎖を生み出します。このような立法主義が、キリストによって自由にされたガラテヤ人たちを再び奴隷にしようとした力でした。私たちは、またとこの立法主義の奴隷の首輝きを負わせられないようにと願います。キリストがそこから解放し、与えてくださった自由にしっかり立ちたいと願います。そしてそれは、主イエスにあって可能です。誰にも奴隷の首輝きを私たちに負わせさせないことは可能です。主イエスの十字架にはそれほどの力がありますし、私たちのうちには聖霊がいてくださるからです。そして私たちにはガラテヤ書があります。立法主義の脅威が何たるかを知ることができますから。キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方はしっかり立って、またと奴隷の首輝きを負わせられないようにしなさい。主イエスは私たちの奴隷の首輝きを砕いてくれました。そして、主イエスは私たちを襲い続ける悪の力、私たちを奴隷にしようとする力から守ってくださいます。この恵みによって私たちはしっかりと立ちます。古い習慣に立つのではなくて、立法主義に立つのでもなくて、私たちが立つべき場所はただ一つです。私たちが立つべき場所は愛です。その愛が歴史において極まった場所が十字架です。神が私のために殺されてくださった。あの場所にしっかり立つならば、古き神々も立法主義も全く恐れる必要はありません。私たちの戦いは敵と真正面から向かい合うのではなくて、神の恵みにおることです。 立法主義にならないようにと言って、その立法主義とこう真正面から戦うのではなくて、神の愛におるときに敵は力を失います。神が私のために御子をくださったことに毎日毎日立つならば、毎日毎日来る私たちを奴隷にしようとする力にも恐れることはありません。どんな首輝きも私たちの肩に乗ることはありません。今朝は立法主義ということについて再確認しました。私たちの教会は主イエスにあって、いつもどこまでも十字架を見上げて、この力を払いのけ続ける共同体でありたいと願います。そしてそれは主イエスがその通りになしてくださると信じています。祈りを捧げます。主イエス様、あなたは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ありがとうございます。ですから私たちはしっかり立って、あなたの十字架のもとに立って、あなたの愛に立って、あなたと人を愛することが一番大事なのだというところに立って、またと奴隷の首輝きを負わせられないようにします。あなたが与えてくださった自由を謳歌して生きられるように、今週も私たちを守りお導きください。自由を与えてくださった方、イエス・キリストによって祈ります。アーメン。